意識が変わると世界が変わる。この番組は保育事業に携わる心理カウンセラーの富田照代が自身の経験を通じて研究し続けている心の仕組みについてお話ししています。
こんにちは、富田照代です。
こんにちは、生見恵です。照代さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今回はですね、お久しぶりですね、
はい、
ゲストの方をお呼びしております。
はい、
照代さんの継続セッションを受けられているひでさんにお越しいただきました。ひでさん、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。イエ
ーイ。
これ画像はいらんね
ん。あ、そうですね。はい、
これだけもね。
はい、今ズームで収録しております。はい、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、います。
はい、照代さんの継続セッションを受けられていて、この番組にも何度かメッセージを送ってくださいました。その説はありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございます。楽しく聞かさせていただいております。
あ、嬉しいですね。はい、リスナーさんでもあるということで、
うん、
じゃあ今回はひでさんにお越しいただきましたので、いろいろとお話を伺っていきたいと思うんですけれども、早速ですが、ひでさんは会社の社長であり、日本メンタルヘルス協会の卒業生で、心理カウンセラーとしても活動されているということですが、まずどうして心のことに興味を持たれたんでしょうか。
そうですね、昔から斉藤ひとりさ
ん
が好きで、まあ、仕事中とかもずっとそのひとりさんの話を20年ぐらい聞いてたんです。
へ
ー。で、まあ、あの人の言葉とかはすごくなんか刺さることがあったりするんですけど、なんかもうちょっとその言葉の深いところっていうか、意味というかっていうのがなんか知りたいなっていうのを思って、まあ、そういう学びをしようかなっていうふうに思いました。
斉藤ひとりさんのファンでいらっしゃって、そこからより心のことに興味を持ち始めたわけですね。
うん、そうですね。
あ、はい、ちなみに斉藤ひとりさんを知ったきっかけなどはどんな感じだったんでしょうか。
あ、そうですね。僕が20代半ばぐらいの時かな。まだ、すごくとんがってた時です。僕の友達が、なんか面白い CD があるで、ちょっとこれ聞いてみいひんみたいな感じで、渡されて、何が面白いんかなと思って、聞きました。
ああ。
何を喋っとるかが全然最初理解できず、うん、自分が考えとった考え方の反対のことを言ってるんで、何をわけのわからんこと言っとるんかなと思って、そのわけのわからんことが知りたくて、ずっと聞いてた。
あ、そうだったんですね。
うん。
うん、まずは教えてもらったっていうところから始まったんですね。
そうですね。
で、そこから、日本メンタルヘルス協会にも入って心のことを学び始めた、うん、
はい、
ということなんですが、この日本メンタルヘルス協会ではどんなことを学ばれたんですか？
そうやね。まあ、めっちゃめちゃ簡単に言うと、なんか理屈を学んだかなっていうのはあります。
うん。
うん、その言葉の、うん、そのいろんな、なんていうの、精神状態とか、まあ、それはどういう理屈でこうなってるかとか、そういうなんか言葉を学んだというか、うん、まあ、そういうやり方も学びましたけど、
はい、
うん、な感じかな。うん、
じゃあ心の仕組みを学んだ？
まあまあ、そうですね。で、まあ、テキストとかあるんですけど、
はい、
まあ、江藤先生という方が代表の方で、その方が、講師をやるんですけど、
はい、
全くテキストに触れたことはなく、もう漫才のような講義が始まって、 なんか、その言葉を、まあ、覚えるというか、感覚で覚えるみたいな感じに、僕はなったかな。なんで、この、例えば用語があって、この用語の意味ってどうですかって聞かれても、うん、何やったかなみたいな感じ。うん。意味わかります言ってること。
はい。用語というよりは体感的に、
ああ、そうやね。
こういうことかっていう。
うん。
面白い、うん、テレさん、日本メンタルヘルス協会ってご存知でしたか？
聞いたことはあるんですけど、初めて、あ、そういう風なんだっていう、なんか結構やっぱりなんか有名な感じが私の中ではしてたので、うんうん、初めてのね、先生も江藤先生っていう方なんだとか、なんかそんな面白いなんかね、授業というか講義というか、うん、論理的に、なんだろう、言われない方なんでしょうね、きっと。
うん、
どうですかって言われたら、もう完璧な回答があるわけではなく、うん、その先生の中の、そういうなんか直感じゃないですけどね、感覚で喋られてたりとかするのかなっていうのが、すごいなんか面白いし、なんか、いい人にはいいけど、きっと腹立つ人には腹立つだろうなって思ったりとか、なんかね、すごくしっくりする、来る方もいれば、なんかどうなんだろう、なんかそういう言葉で知りたい方とかいたりね、すると、そういう方とかは、ね、なんだろうっていう間につかめないままに終わっていくのかなっていう、こう感覚で喋られる方と、すごく言葉が上手でね、言ってくれる先生といるので、私逆に言葉ですごくしっかり言われると難しすぎて分からなくなっちゃうので、
うん、
そういう方の方が楽しく聞けて、へーみたいな、どんどん興味出てくるだろうなって思うんですけど、なんかね、いろいろだろうなと思って、楽しいことだなって思いました。
まさにそんな感じです。
ヒデさんにも合ってましたか？
うん。そう、僕も感覚的な人間なんで、うん。なんで、もう、どんどん入ってきたし、ああ、面白いって感じで、二つのコースがあって、何だっけ、ベーシックとプロコースっていうのがあって。
うん。
うん。で、まあ、ベーシック受けたけど、あ、プロコースも受けたいっていう気持ちになったんで。
へー。うん。
ということです。
じゃあ、まあ、ヒデさんは腹立つことはなかったっていうことですね、きっとね。
そう。まあ、でも、言葉が早いんで、言ってることが、結構早口で言うんで、ちょっともう一回聞きたいなっていう、まあ、リピートの方も結構いらっしゃったり、得たり、うん。そうですね。
ねえ、日本メンタルヘルス協会は、収録前にちょっとお聞きしましたけど、有名な翡翠小太郎さんとか、
うん、
怒りや慎之助さんもいらっしゃった協会なんですよね。
うん、そうですね。
知らなかった。ええー、と思って。
うん、うん。
これは、期間はどれぐらいなの？その、ベーシックは半年とか。
そう、どっちも半年やったかな。
半年ずつ。
うん。うん。
で、学ぶんだね。
へえ。はい。ちょっと、教会のことを教えていただきましたけれども、一番気になるのは、ね、テリオさんをお知りになったのは、どんなきっかけだったんでしょうかっていうところですね。
うん、うん。そうよね。
はい。
そう。それこそさっきのメンタルヘルス協会の卒業生が心や慎之助さんが見えるっていうことを江藤先生が言ってみて。で、翡翠小太郎さんとか他の方は知ってたんですけど、まあ本とか読んだりもしてて。で、心や慎之助さんっていう方は誰なんかなと思いながらいて。で、そこでまあいろいろ調べてたら、心谷慎之助さんのポッドキャストにたどり着いて、
うん、
そこでイキさんを知って、
はい、
そこでまたイキさんを調べてたらテルちゃんが出てきてそのポッドキャストを知ったとということです
ごい流れ
うん、
ねえ、いや、ありがとうございますでも全てはジンさんから始まっているっていうことで。
ああ、そうやね
、うん。ありがたいですね。じゃあ、ポッドキャストで、テリオさんを知ったと。
うん、そうですね。
うん。
ね。
そのポッドキャスト、うん、に、ね、今出演されていてどんなお気持ちですか？
ああ、そうやね。忘れてた。でもね、こうやってテリちゃんに声かけてもらったんやけど、めっちゃ嬉しかった、マジで。
よかった。
うん。そう。まあ、こうやって番組出演させてもらって、このお二人とお話できるっていうのもあるし、まあ、イキさんにもこうやって生じゃないけど、
うんうんうん、
ね、顔を見ながら喋れることができて、すごく嬉しいし、あ、こういう方やったやなっていうのを、なんかイメージしてた通り。もう、ポッドキャストね、多分僕、心屋さんのやつは、10週ぐらいしとるんやけど。
すごいよ。
ポレちゃんのやつも、もう5週ぐらいしと
る。すごいよ、ね。
すごい、ありがたい。
まあ、そんな中で、こうやって対面っていうか、ね、顔見ながら喋って、嬉しいです。
いや、こちらこそ、ありがとうございます。
あのね、イキさんよね、年間の。いつもね、ずっと声で聞いて、ね、ずっと本当何年も声で聞いてる人と喋れるってね、私も本当一番初めそうだったから、うん、ね、私もジンさんのポッドキャスト聞いてて、あ、イキさんだと思って、ね、実際にこうやって話できるようになってっていうのもね、不思議よね、なんか。不思議な感じ。
いや、ありがたい限りです、本当に。いや、ありがとうございます。そう、テリオさんのことをヒデさんお知りになって、そしてしかも継続セッションを受けられるようになったっていうことなんですけど、うん、セッションはどうして受けてみようと思われたんですか？
そうですね、まあ、本当に直感的というか、あ、受けたいと思った。うん、ただ単に本当そんな感じ。
うん、
何かを学びたいとかっていうのは後で、あっと思った。で、もうすぐ仕込んで、うん。っていう感じかな。
ああ、うん、そうな。本当に、じゃあヒデさんも本当感覚的な方なんですね。
そうやね。
ちなみにこういうセッションとかは、他にもこう、いろんなものを受けてこられたりしたんですか？
いや、セッションは初めてです。
おお。
うん。
テリオさんが初だったんですね。
そう、初体験。
そうなんです。初めて。ね。
お初をいただきましたね。
はい。本当に。
いやー、じゃあそんなセッション、今も受けてらっしゃるんですかね？
うん、今は受けてないです。
あ、今はもう終了して、うん、じゃあセッション、ね、受けられてみていかがでしたか？
あのね、もう本当にセッション受けてすごく良かったなと思ったんやけど、それは何かって言ったら、まあ、自分のことが知れたっていうのがあって、で、その中でも、あ、自分のままでいいんやっていうふうに、それに気がつけた。このままでいいんやっていうのに気がつけたことがすごく僕にとって、大きかった。うん、まあ、それはどういうことかっていうと、まあ、今まで、それ僕も会社の社長としてやってるんで、なんか社長やったらこうあるべきとか、なんか結構そういうのがあったよね。なんで、やっぱりそこうあるべきと思っとった頃は、多分、なんか、すごい嫌なオーラを出してたのかもしれん。で、周りからも、なんか、今日は機嫌が悪いんやろかいいやろかみたいな風に気を使ってもらっとったりしとったかもしれんし、
うん、
まあ、それが、まあ、自分は自分のままでいいんやっていう風に思えるようになってから、なんか格好もつけないし、できなかったらできないし、嫌なら嫌やし、やりたいならやりたいやし、でも本当そういう感じ、
うん、
になったら、なんか周りが結構、まあ、これは僕からの視線なんで、わからないですけど、僕が感じたのは、周りが変わった、
うん。
明るくなった。っていうような感じに見えたかな。
へー。うん、かなり大きな変化ですよね。
そう。めっちゃ大きな変化やった。
おー。
うん。で、まあ、 今までその社長になる前はそうしてたよね。自分のままで生きてたけど、責任を負うことによってこうしなきゃいけないっていうのが周りからすごい勝手に僕は刷り込まれとった思うんやけど、まあ、そんな感じになってたんかな。
うん、
で周りと比べながら自分は生きてきてたんかなっていうのはあって、でもそれをテレちゃんとのセッションで半年間僕は言われ続けた。そんでいいんやって、いいんやって、つめてんやって、いいんやって、いいんやってとかっていうことをずっと言われて。ね。ね、てれちゃん。
本当。なんかそんな風になんか思ってるように見えないし、ね、なんかそんな風に思ってなさそうなんだけど、やっぱりなんかどこかちょっと引っかかるところがあったんだなーっていう感じよね。
うん、
それがなんか取れたら本当に、より一層、本領発揮。
お
ぉ。うん。
へ、
え、ぇ、ー、そうね。
じゃあ現実もやっぱり変わってきました？
変わりましたね。まあ変わ、僕の中ではすごい変わってる。なんで、前までは本当にね、60日ぐらい仕事をしてたりとか、もう遅くまで仕事してたりとかはしてたけど、もうそれはもう一切やめて、もう残業絶対しないし、休みはもう週休二日にしたし、で、まあ会社はね、で、月に一回三連休にしてるし、なんで、なんか自分がすごく緩くなったことによって、本当に気持ちも楽やし、まあ、その分周りも楽に感じてるんかなと思ったりしてたし、まあ、今年に入って、今年受け取ったんやった
けど。今年、ね。入ってすぐぐらい。
そうやね。本当に今年に入って、もう今年は本当にすごく変化があった年やと思う。会社も喋っとっていい？大丈夫？
はい、大丈夫です、大丈夫です。
今年に入って僕のチャレンジもあったし、会社としてのチャレンジもしたんやけど、まあ、会社のチャレンジは新しい部署を作って、広報部っていうのを作ったよね。で僕は包丁作る仕事をしてて、職人としてずっとやってきたんやけど、もうこの職人っていうのが、いるっていうこと、存在自体がみんなに知られてなくて、なんでなりたいと思う人も少ないよね。それを知らないから。
はい。
だからそれをもっともっと発信 してもらいたくて、広報部っていうのを作ったんやけど、その広報部を募集した時に、スレッズってやつがあるんやけど、SNS。あれで募集したら、すんごい問い合わせ来て、で、その中で選んだ人5人面接したんやけど、その後に僕の娘から連絡があって、あの投稿見たけどあれって何？とかって言って。で、いやあれって、友達が気になっとるで問い合わせしてきたのって聞いたら、いやいや、私が気になっとるで、それやりたいみたいなこと言ってくれて。ほんで、娘とその友達を2人雇って今広報でやってもらってるんやけど。なんで、まあ友達同士やもんさ、もう毎日キャッキャラキャッキャラ言いながら、本当に遊んだるみたいな。言って、もう本当そんだけでも会社の雰囲気変わったし、まあこの前も二人が主催してイベントを開催してくれたりとか、して結構大盛況やったりとか、なんか、やっぱ自分が楽しむことによって、やっぱ周りも、ああ、遊んでいいんやとか、楽しんでいいんやとかっていうふうに思えてもらえてるんじゃないかなっていうのをすごく感じました。感じてる。
セッションを受けたことで、そのままでいいんだと思って、あと、 余裕を持とうと思われたんですかね、そのお休みを増やして。
そうよね、
で新しく広報部っていう部署も作られて、大変化ですね
大変化自分ではさ、また今度また30年ぐらい前にやってたベースをやり出したりとか、あとボイトレに通っとるし今、で今バイクの免許取ったし、
すごい
ねえ。
でまた来年ちょっと大型二輪取ろうかなと思って。
そうなんだ。
もう本当自分の時間を楽しんでる感じです。
ああ、よかったですね。
ありがとう。
ありがとう。そう、半年間っていうことで、てりゅうさんも、じゃあ、ひでさんの変化は、こう、どんどん感じていらっしゃいましたか？
もともと、どんどんもう緩んできてた、緩んできてたと思うんですよ。なんですけど、最後の最後の、なんかなんだろう、どこか自分の中で引っかかってるところがあったんだろうなっていう。だからなんか、外から見たら多分、もともとそんなに、こうなんだろう、すごい頑張ってるようには見えてない。もう徐々に緩んできたんだろうなっていうのはあると思うんですけど、最後弾けるのが、弾けたんだろうっていう。だもう、みたいな。全部もういいんだ、もう自分で、みたいな。その最後がなんか多分取れたんだろうねっていうのはすごい、なんか本当最後のちょっとだけですよね。それを取ったら偉いことになったよっていう。すごい楽しそうだしね、やっぱり。なんか素敵なね、やっぱり50代だなって思うし、周りの人もね、やっぱりそれを見て、そうなりたいなとか、すごく刺激受けるだろうし、あんなんでいいんだ、みたいな。やっぱり、もともとひでくんは喋ってても、なんか、やっぱり、なんだろう、幼い頃というか、そう、若い時、社長さんになる前は、えらい、なんか、なんだろう、外れてたもんね。なんか、ちょっと本当、熱が一個足りないね、っていうぐらい。もともと多分そっちなんだよね。だから、私の方がびっくりするぐらい、みたいな。それちょっと、そうなんだ、そこいうことできちゃってた人なんだね、みたいな、いうぐらい、すごく緩かったけど、やっぱりちゃんと真面目になり、になり、っていう、だったけど、ちょっとずつ緩んできてっていう、本当に最後の最後に、もう多分本当に20代とかね、それぐらいの感覚に戻ったら、もう本当に本領発揮よね、やっぱり。すごい生き生きして。SNS が楽しそうよね。会社の SNS もね、みんなでね、会社の上げたりしてるけど、それ見ててもすごい楽しそうな会社だなとか、楽しんでるよね、働くっていうよりも、楽しんでその時間過ごしてるっていうのが、やっぱり一番いいよね。やっぱり働く人にとってもだし、すごい楽しそう。見てても。
うわ
楽しそう。飛んでるなーっていう感じよね。やっぱりね。画像のやつとか。空、ね。SNS を見てても。それだけでもやっぱり本当に心がほっこりしたりとか、わあ面白そうとか、わあ綺麗とか、映像でね、楽しませてくれるところもあるので。いいなと思ってみた。
いやーよかったです、よかったです、本当に、いやありがとうございます。なんか貴重なお話ですね、
はい、
じゃあひでさん、今こう引き続き心のことで取り組んでいることだったり挑戦していることっていうのはございますか？
そうですね、もうさっきもね、デルちゃん言ってくれたけど、背中を見せてく、僕が、その楽しんでることを、もうこれからもどんどんどんどんそういうのを見せていって、遊んでいいんや、とか、社長だからって、しっかりすることもないし、わからんこと、めっちゃあの人あるんや。僕になんか聞かれたら、もうわからん、もう、ちょっとあっちに聞いて、みたいな感じなんですけど、僕は。遊んでいいんやっていうふうに、思ってもらえるといいかなっていう、まあ、そこが僕の挑戦、挑戦なんかのこれ。なんか本当人生楽しむことをこれからもどんどんどんどんしていければいいし、やっぱ 何でもそうだと思うけど、楽しいがあって次好きになるかなと思うんで、
はい、
やっぱ楽しみをもっと発信していって、あ、楽しそうやなと思ってもらってうちに来て、でそれがこの会社好きになってもらうとか、あの人好きになるとかっていう風になっていけばいいかなっていうふうには思います。
うん、ありがとうございます。そう、ヒデさん番組宛てにいただいたメールありましたけれど、
うん、
10月にテレユさんが自主上映された体内記憶をテーマにした映画神様との約束をヒデさん社員の方とですかね、見に行かれたっていうことで、
うん、
その時に初めてテレユさんにリアルでお会いされたんですよね。
本当リアルでしたね。変わらず元気で楽しい人でした。
ヒデさんはいかがでしたか？
いや、あのね、可愛かったよ。うん。で、まあ、喋ってたって、ズームで喋ってたってもあると思うけど、すごい話しやすい。
うん。
うん。とつきやすい人やなと思った。
うん、うん、うん。
なんで、なんていうその、ね、保育園を3つ、4つやってるっていうのも、ああ、なるほどなっていうのが、すごく、わかりました。うん、
やっぱりリアルで会うとこうね、また感じるものありますよね。
そうね。うん。
ね、でヒデさんもいずれ自主上映したいと思われてるんですよね。
ああ、そう。今ね、広報部に計画を立ててもらってて、うん、です。
来年にはやりたいとかありますか？
そう、来年のね、1月かなと思っとったけど、ちょっと間に合いそうにないんで、2月か3月かっていう話は今してる。
うん、うん。
だけど、そう、なんか、たくさんの人に、そういうことがあるんだよっていうことを、まあ、知ってもらうやるといいかなと思ってて。
うん、うん。そうですよね。
うん。
なんか、楽しそうよね。なんか一緒にそんな風になんかこう誰かと何かをするっていう風にね、なんかひでくんがそんな風に、ああすごいっていう、なんかやろうよってね、言ったら誰かが本当にそういう風にしてくれるっていうのが、すごいよねって思うね、やっぱり。一人で何かね、考えて一人でやるっていう、よりも、ね、誰かがやってくれるっていうのを一緒にサポートしながらやれる、作れるっていうのが、聞いてていいよねって思う。なんか一人の方が、なんだろう、早いし、決定権が自分しかないので、うん、じゃあここにやろうとか、じゃあこの場所でやろうとか、すごくトントントントンって、自分一人だと決めれるんだけど、でもやっぱり誰かがいるって、なんかいろんな案があったりとか、するからこそもっと広がるんだろうなって思うので、
うん、
いいのって今聞いてました。
そうね。うん、まあやっぱりみんなでやるのは楽しいですよね。
うん、
まああじゃねえ、こうじゃねえって、って言いながら
、うん。
そう。それがすごく楽しくて。まあそれもやっぱり会社の関係構築にもなるかなと思ったりとか。
うん。
うん。するんで。もう僕一人でやれば本当にね、てるちゃんだけど、本当早いんやけど、それってなんかあんまりやった感がないよね。
うん、うん。
やり遂げた感がないので、うんうんうん、
広報部を作ってよかったですね。
あ、よかった、本当によかったと思う、
うん
うん、またこれが2人が友達っていうのもよかったし、うん、全く知らん人だとここまで関係を構築するのに、ま、もっと時間かかると思うんで、もう構築できたやつがそのままボーンってきたんで
うん、うん、
早いあったですね、
うん、いや、もうあっという間にちょっと時間がね来てしまいました。ありがとうございます。なんかすごいギュッとね、凝縮していろんなお話をしていただきました。今回はテリオさんの継続セッションを受けられていたですね、受けられていたヒデさんにお越しいただきました。ヒデさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。楽しかったです。
ありがとうございます、はい。そしてテリオさん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。